新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の27日月曜日です。今日のニュースいきましょう。フォビが中国の新規ユーザー登録停止、年内に既存ユーザーは大会へ。一般社団法人 DeFi 協会、正式運営と入会受付開始を発表。中国人民銀ら暗号資産関連活動を違法と位置づけ。 FTX 香港からバハマへ本社移転。日本産食品をブロックチェーンで追跡管理、 SBI トレーサビリティがしめ縄開発。ブータン王立財政庁とリップルが提携、中銀デジタル通貨試験運用へ。 FTX F1 チームメルセデス AMG と長期スポンサー契約。ウェブブラウザーブレイブ、プライバシー重視のビデオ会議機能をブレイブトーク提供。 UAE 規制当局、ドバイの経済特区で暗号資産取引を推進。カヤック、町のコインが大阪八尾市で実証実験、鳥取県智頭町では本格導入。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所を運営するフォビグローバルが2021年9月24日より中国本土の新規ユーザーのアカウント登録を停止したことが9月26日に分かったというニュースです。また今後フォビグローバルは今年12月31日24時までに中国本土の既存のユーザーアカウントを段階的に退会させていくとのことです。なおユーザーの資産の安全性はフォビグローバルが確保していくとされています。中国はこれまで何度も暗号資産に対して厳しく規制をしていましたが、先週9月24日に中国人民銀行を含む中国の証券銀行規制当局などの機関が暗号資産の取引とマイニングを全面的に禁止することが発表され、その規制がより強まったと報じられています。具体的に中国の主要機関らは暗号資産に関連する活動を違法と位置づけ、海外の取引所が中国本土向けのサービスを提供することも禁止しました。フォビは今回の対応を中国本土で暗号資産等に適用される全ての法律に遵守するためとのこととしており、先週発表された規制に対する動きを取った形となります。なお今年7月末にフォビは中国での取引所事業を正式に解散する予定であることを明らかにしていました。フォビは数年前に取引所事業を中国から事実上撤退させているとのことです。今後このように中国でのユーザーを多く抱える取引所が同様の対応をしていくと考えられます。また中国政府は2022年に開催される冬季北京オリンピックでデジタル人民元のローンチを予定していること、そのことから一連の暗号資産規制の強化はデジタル人民元の影響力を国際的に拡大させる狙いがあるのではないかと考えられます。続いてニュースいきます。一般社団法人 DeFi 協会の法人登記完了と入会受付開始の記者向け発表会が9月27日に開催されました。この協会は今年2月に設立された Japan DeFi Alliance JDA が名称変更され、今回一般社団法人として登記された日本における分散型金融 DeFi の普及を目的に発足した協会です。発表会で協会設立の目的について、代表理事の株式会社テックテク代表取締役田上智弘氏は、DeFi に関する規制整備のためには DeFi の現場を理解した人々の意見が必要だと感じたからと説明しました。現在ブロックチェーンを使ったイノベーションが多種多様に生まれているため、領域特化団体の必要性を感じたとのことです。また具体的な活動内容として DeFi 普及のためのナレッジ共有、協会会員間のビジネスマッチングや政策提言が挙げられました。田上氏は市場がないところに規制は生まれないので、まずはナレッジ共有とビジネスマッチングに集中していきますと説明しました。なお、協会の特徴として限りなく分散型組織を目指すとのことで、参考としてイーサリアムとイーサリアム財団の関係性などが挙げられました。そしてステークホルダーは縦関係になく、すべてフラットな関係性。フォーラムでの投票による意思決定や委員会での調査意見をもとに、役員が執行の役割を担うと説明されました。つまりステークホルダー間で公平にガバナンス体制が設計され運用されていくのだと考えられます。そこではフォーラム機能があり、投票、意見交換、ドキュメント共有などが行われていくようです。 またメーカー DAO やメーカーファウンデーションでのガバナンス運営を参考にしてこの協会のフォーラム機能は運用されていくとのことです。なおその投票権に関しては日本の現行法では投票権をオンチェーンに載せた場合に証券に該当する可能性が高いためオフチェーンで管理されるとのことです。そして協会としては企業団体に限らず個人会員も認めるとのことで、その個人会員には社員総会に参加できフォーラムで投票権を持つバリデーターと社員総会へ参加不可で投票権を有するデリゲーターに分けられています。本日から入会を受け付ける会員種別としては、正会員、参助会員、そして前日の個人会員の3種類とのことです。企業規模等によって入会できる種別が異なり、入会費、年会費やその特典が異なります。また、DeFi 協会の事務局は本日より一般公募されるとのことです。
続いてのニュースいきます。中国人民銀行を含む中国の証券、銀行規制当局などの10機関は24日、暗号資産の取引とマイニングを全面的に禁止すると発表しました。暗号資産に関連する活動を違法と位置づけ、海外の取引所が中国本土向けのサービスを提供することも禁止。これまでも中国では度重なる禁止へのアクションが行われてきましたが、今回の中国人民銀行らの動きはそれをさらに強める姿勢がうかがえます。市場ではビットコインなどの暗号資産のほか、暗号資産の基盤技術であるブロックチェーン関連企業の株価が急落しています。人民銀行は声明で、暗号資産が伝統的な通貨と同じように流通することがあってはならないとし、海外の取引所が中国本土向けのサービスを提供することも禁止すると表明。金融機関、決済会社、インターネット企業が暗号資産の取引を手助けすることも禁止し、こうした行為のリスク監視を強化する方針を示しました。その上で中国人民銀行は、人々の財産を守り、経済金融社会の秩序を維持するため、暗号資産の投機関連する金融活動不正行為を断固として取り締まると表明をしています。国家発展改革委員会は、暗号資産のマイニング活動は中国の経済成長にはほとんど貢献しない一方で、カーボンニュートラル達成を阻害するとし、マイニングに必要な資金支援と電力供給を断ち切ると表明しています。発表を受けてビットコインは$46,930と 9% を超えて下落、イーサと XRP もともに 10% 下落しています。アメリカ株式市場上場のマイニング関連銘柄も急落し、ライオットブロックチェーン、マラソンデジタル、ビットデジタルは 6.3 から 7.5% 安、暗号資産交換業者のコインベースグローバルは 3.4% 下落しています。暗号資産ブローカーエニグマセキュリティーズの調査責任者ジョセフ・エドワーズ氏は、暗号資産市場は全体的に極めて脆弱、この種の下押し要因でパニック状態になる、暗号資産は中国では引き続きグレーエリアに存在すると指摘、市場は幾分かパニック状態になっていると述べています。中国は5月、金融機関と決済機関による暗号資産取引に関連するサービスの提供を禁止。これに先立ち、2013年と17年に類似の規制強化を打ち出していました。ニューヨーク大学のウィストン・マー非常勤教授は、中国のこれまでの暗号資産市場に対する取り締まりの中で、今回は最多の機関が関与し、最も包括的な規制の枠組みとなったと指摘。ロンドンに本拠を置くビクワントクリプトエクスチェンジのジョージ・ザリア最高経営責任者は、中国当局は資本をめぐる規制強化の政策を逆行するとして、暗号資産市場の発展を支持しない姿勢を極めて明確に示したと述べています。コインシェアーズの調査部門責任者クリストファー・ベンドキセン氏は、今回の措置の煽りを受けるのは主に中国企業になると指摘。中国企業は年間約60億ドルのマイニング活動による収入を失います。失われた分はカザフスタン、ロシア、アメリカなどに流れるとの見方を示しています。アナリストは、中国当局は暗号資産がデジタル人民元に対する脅威になるとみなしていると指摘。米国のパット・トゥーミー上院議員共和党は、中国当局は経済的な自由を忌避するあまり、ここ数十年で最大の革新に自国民が参加することも容認できなくなっていると批判しています。今回の決定で主要な暗号資産取引所がどの程度の影響を受けるかは現時点では不明。暗号資産取引所大手バイナンスの広報担当者によると、同社は中国から17年以降を締め出されています。アメリカ決済大手のペイパルの広報担当者は、中国で暗号資産に関連するサービスは提供していないとしています。コインベースはコメントを控えています。この記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっています。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX.com を運営する FTX が、本社を香港からバハマへ移転することが9月25日に分かりました。同社 CEO のサム・バンクマン・フリード氏がツイートで明らかにした内容です。フリード氏は、バハマは暗号資産の包括的な規制の枠組みを設定している数少ない国の一つです。またバハマはコロナのパンデミックから回復していて、入国の検疫もない安全な場所ですとツイートしています。なお FTX のバハマの子会社 FTX デジタルマーケッツは、バハマのデジタル資産登録取引所法案に基づき同国証券委員会に登録されていることが9月20日に明らかになっています。その発表でフリード氏は、バハマの規制当局との協力関係により初期状態である暗号資産市場の成長を促進することができると説明をしていました。 香港では昨今の中国による規制強化の影響があると考え、FTX として今回の本社移転を決定したことが想定されます。続いてのニュースいきます。SBI トレーサビリティ株式会社が日本産食品の信頼性、ブランディングの向上を目指したブロックチェーントレーサビリティサービスシメナワを開発したことを9月27日に発表しました。発表によるとシメナワは株式会社ディグルと IT フォース株式会社が開発を支援。トレーサビリティアプリケーションはディグル。消費者向けアプリケーションは IT フォースが担当したということです。またサービス基盤にはアメリカ R3 社が開発するエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが活用されています。なお、コルダの国内での販売とサポートは SBI グループである SBI R3 ジャパン株式会社が行っています。シメナワの利用により生産者の情報や出荷プロセスなどの情報を入力。日本産食品の生産から流通をトレース。生産地、生産環境、プロセスなどの証明。この3つが可能になるといいます。これにより消費者からの日本産食品の表記情報の信頼性やブランディングをより高め、日本産食品としての付加価値訴求や説明責任向上の実現を目指すということです。SBI トレーサビリティは今年4月22日に SBI ホールディングス株式会社が新設した企業です。ブロックチェーン活用のトレーサビリティサービス等を提供し、SDGs に貢献することを目的に設立されています。設立発表時のリリースによると、新会社の最初の取り組みとして、日本産の食品、加工品を含む農畜水産物に着目し、産地や SDGs への貢献について、サプライチェーンの透明性やアカウンタビリティ、説明責任を実現するソリューションを提供し、それにより日本の農畜水産業、所得の向上、事業の拡大へ貢献するとしていました。続いてのニュースいきます。ブータン王国の中央銀行であるブータン王立財政庁 RMA がアメリカフィンテック企業のリップル社と提携し、中央銀行デジタル通貨 CBDC の試験運用を行うことが9月22日に分かりました。この試験運用にはリップル社の CBDC 向けのソリューションが利用されるということです。このソリューションは各国中央銀行に対しデジタル通貨の発行と管理を用途にオープンソースである XRP レジャーのプライベートバージョンとして公開されているものです。RMA はこのソリューションを利用してブータンの CBDC デジタルニュルタムのリテール決済、ホールセール決済、クロスボーダー決済のユースケースの調査を行うようです。リップル社は今年3月3日に CBDC プライベートレジャーのパイロット版を発表していました。このソリューションは XRP レジャーと同じブロックチェーン技術をベースに決済のために構築された台帳で、プルーフオブワークを活用するパブリックブロックチェーンよりもコストが低く6万1000倍効率的と説明がされていました。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所運営の FTX がフォーミュラー1チーム、メルセデス、AMG、ペトロナスとパートナーシップ契約締結を9月23日発表しました。このパートナーシップは長期的なものであり、複数のシーズンで FTX のロゴが車両やドライバー、ガレージ、コースサイドの施設などに掲出されるということです。なお具体的なパートナーシップ期間については明かされていません。これらの FTX のブランディングについては9月26日に開催されるロシア GP にてお披露目となるようです。また FTX とメルセデス AMG は FTX ペイや NFT コレクションなどの取り組み、企業の社会的責任に関する取り組みなど共同で行っていく予定ということです。 FTX はウォール街のクォンツトレーダーだったサム・バンクマン・フリード氏が立ち上げた暗号資産デリバティブ取引所です。現在利用者は世界で100万人を超えると言われ、デリバティブの取引高では現在バイナンス、 OKEX、 フォビグローバルに次いで4位の規模を誇ります。こちらはコインマーケットキャップ調べとなっています。最近では NBA や多くのプロスポーツチームのトークンを発行するチリーズなどとの提携や独自の NFT マーケットプレイスの開発なども発表されています。なお、暗号資産取引所として F1 チームと提携するのは FTX の今回の取り組みが初の事例となります。また F1 と暗号資産企業との提携としては、今年6月にクリプト .com が F1 のスプリントシリーズ初代パートナー及びグローバルパートナー、NFT パートナーとなったことが発表されていました。続いてのニュースいきます。株式会社カヤックが提供するコミュニティ通貨、電子地域通貨サービス、街のコインの実証実験が大阪府八尾市にて10月21日から行われることが分かりました。また鳥取県智頭町では10月1日から街のコインが本格導入されることも9月22日に発表されています。株式会社カヤックが提供する街のコインとは、分散型台帳技術を使い QR コードを介してユーザーがポイントを獲得、利用できるコミュニティ通貨サービスです。各地域でテーマを設定し、そのテーマに基づいた体験、コミュニティ内での新たなつながりなどをコミュニティ通貨で利用獲得できるように設計がされています。 このサービスは2019年9月に神奈川県 SDGs つながりポイント事業で採択され、現在では神奈川県小田原市、鎌倉市、厚木市、東京都大塚駅周辺、福岡県八女市、長野県上田市、岡山県新庄村の7地域で導入されています。またその他多くの地域でもキャンペーンや実証実験が行われています。大阪府八尾市での実証実験についてです。八尾市では通貨名八尾八尾としてものづくりの現場を体験できるイベント、ファクトリズム2021イベント内にて10月21日から10月24日にて実証実験が行われます。また八尾市内全域にて10月25日から2022年3月31日の期間でも実証実験が行われる予定です。八尾八尾を活用することでものづくり企業同士のつながりやそこに参加応援する人たちを可視化でき、それによりコミュニティの活性を図るということです。またものづくり企業以外の業種や一般市民へファクトリズム参加を促すということです。そして鳥取県智頭町での本格導入についてです。智頭町では今年2月3日から3月21日の期間で通貨名テゴとして町のコインの実証実験が行われていたそうです。町特産品の柿餅作り体験や薪割り体験、恵方巻きの歴史を食べて学ぼうなどが町のコインを通して若い世代に町の伝統に触れてもらう機会が提供できたといいます。今回のテゴ本導入により世代を超えた新しいつながりが創出し、地図の強い住民自治活動の継続、伝統的な生活様式や林業景観を守ることを目指すということです。なおテゴは町内にある21のスポットで利用ができるようです。続いてのニュースいきます。プライバシー保護に焦点を当てた次世代分散型ブラウザのブレイブが新たなビデオ会議機能であるブレイブトークのローンチを発表しました。ブレイブトークは昨年5月にテストモードで提供を開始したブレイブトゥギャザーの正式版となるようです。ブレイブトークはトラッカーをデフォルトでブロックし、プライバシーを犠牲にしないビデオ通話が可能になるということです。またこのサービスのサーバーにメタデータを保存しないため、ユーザーの同意なしに通話、画像、アクティビティの記録が共有されることはないといいます。1対1のビデオ通話であれば通話時間無制限にて無料で利用ができます。3名以上の通話を主催する場合には月額7ドル約800円のプレミアムバージョンが提供されており、数百人規模での通話も可能となるようです。なお現在ブレイブの iOS アプリ及び Android アプリではプレミアムバージョンのみの提供となっており、今後数週間のうちに無料版も提供開始になるとのことです。ブレイブトークを利用するには追加のアプリや拡張機能のインストールは不要ですが、ブレイブブラウザからのアクセスが必須となります。ユーザーはブレイブからトーク .brave.com へアクセスし、通話を開始するか新しいタブのトークカメラのアイコンをクリックして開始することが可能です。なおトークルームの URL を共有することで他のユーザーを招待することができます。その相手がブレイブユーザーでない場合にはインストールが案内される形となります。ブレイブは個人データを収集するような広告をブロックする機能、ブレイブシールズを持つブラウザーです。広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があります。さらにユーザーはブレイブ上で特定の広告を閲覧することで暗号資産 BAT ベーシックアテンショントークンをブレイブリワードとして獲得することもできます。またブレイブユーザーは BAT を使ってコンテンツクリエイターやウェブサイトに対して支援を行うことも可能です。なお日本国内においてブレイブは暗号資産取引所のビットフライヤーと提携しており、ブレイブ上でビットフライヤーのウォレットが連携できるようになっています。ビットフライヤーアカウントをデスクトップ版のブレイブブラウザー上でブレイブリワードに連携することで、ブレイブブラウザー上で配信される広告を閲覧すると翌月5日に報酬として BAT をビットフライヤーアカウントで受け取れます。またブレイブブラウザーを利用することで受け取った BAT はビットフライヤーで売却し日本円に換金することも可能です。続いてのニュースいきます。アラブ首長国連邦 UAE の金融規制当局である証券商品委員会 SCA がドバイの経済特区での暗号資産に関する金融活動について支援を進めることが9月22日に分かりました。対象となる経済特区はドバイ世界貿易センター DWTCA のフリーゾーンです。今回の支援を進めるにあたり SCA は DWTCA と協定を締結しています。これにより特区内にて暗号資産に関連する金融活動を行う企業に対し DWTCA が承認を下すことや必要なライセンスを発行できるようになるといいます。 SCA は DWTCH と協力し暗号資産の発行、提供、上場、取引などの規制監督を行います。また DWTCA の管轄下にある暗号資産関連の金融活動のライセンスを担当するということです。UAE では今年5月に法人税非課税の自由貿易エリアであるドバイマルチコモディティーズセンターがスイスのクリプトバレーの立役者である CV ラボズと協力し DMCC クリプトセントルを立ち上げています。この DMCC クリプトセントルは暗号資産やブロックチェーンに特化したエコシステムのハブとなることをビジョンとして掲げており、レストランや医療機関なども含む多数の外国資本のビジネスが入居しているエリアで法人税が非課税となっています。中国のように強く排除の方向に向かう国もあれば、 UAE のように積極的に受け入れていく国、そしてエルサルバドルのように法定通貨にまで採用する国など、暗号資産に対してどういうスタンスを取るかについて各国の対応が分かれているという状況です。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。5分で解説、ネムシンボル POL と POS プラスの違いです。 今回のコネクティビーでは株式会社コーシー代表の木村雄氏を講師にお迎えし、NEM シンボル特有の仕組みであるプルーフオブインポータンス POL とプルーフオブステークプラス POS プラスの違いについて解説をしていただいております。 NEM シンボルをまだ詳しく知らないという方にもおよそ5分でわかりやすく解説した動画となっております。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。